ご理解第38節。凝りを取るというが、体の凝りを取るよりは、心の凝りを取って信心せよ。身体の凝りを取るにも力を入れて揉みほぐすことがいるように、心の凝りも同じことで、よくよく教えをもとに練り出して、本当のことがわからねばなりません。心の凝りも嘘のように取れるものです。今日ある方がある問題で心にしこりができ、ここ2、3日悩み続けておりますとお願いがありました。私はその事柄を通して信心のお育てをいただいているのですから、お願いもさることながらお礼も申し上げねばなりませんと申しましたら、すぐその後でお礼に参拝してきました。本当のことが分かったから、幾日もの悩みも心のしこりも取れたわけです。本来、牙城があるから凝りを積むのです。牙城を取ることに精進することが第一です。牙城があるから凝りを積むと。牙城を取ることに精進することが第一だ。と師匠はここで教えておられますね。私どもが助かるという、昨日はその助かり方、救済というのでしょうか。それに二通りあると。一つは一時的な、買い染めの助かりであり、もう一つは恒久的な真の助かりというのでしょうかね。この二つが大きく分けてあるということでしたけれども、今朝はそれをさらにもう少しどうやったらそういう助かりを得られるかというところに、なんて言いましょうかね、焦点を定めて教えていただいたように思うのですけれども、その例えば一時的な助かりを得るためにはどうしたらそういう助かりを得ることができるか、これにはさらに二通りあると。一つはいわゆる取り次ぎ者の力によるところの助かり、大抵一時的な助かりというのは自分の願い事が叶うということによる助かりであるわけですから、そればかりとは言えませんが、大部分が自分の願い事が叶う、そしてそこに助かった、助けられた、よかった、ありがたいといったような心が起こってくる、そういう助かりですから、それはまずある意味パワースポットにお願いに行って願い事を叶えてもらうというようなこともありましょうかね。一生に一度願い事を叶えてもらえるとか、三度までは願い事を叶えてもらえるとか、いろいろあるのでしょうけれども、いずれにしろその人の願い事が叶うことによる助かりというその様ですね。その願い事が叶うことによる助かりを得る方法として、一つは取り次ぎ者による力だと。いわば師匠大坪宗一郎氏にお取り次ぎをいただく、神様にお願いしてくださいと、お届けをする。そして神様、師匠大坪宗一郎氏の力というのでしょうか、信用力というのでしょうかによって神様が働いてくださる。そしてそれこそ何と言いましょうかね、問題が解決するというのでしょうか、解決に向かって動き出すというのでしょうか、いわゆる氏子の願いを叶えてもらう、ありますね、願う氏子におかげを授けという段階かもしれませんね。これは取り次ぎ者の力によるものです。取り次ぎ者の信用によって 神様がおかげを授けてください。まさに師匠大坪宗一郎氏の神様への信用力によっておかげをいただいた、それこそがんが治ったというようなことであったり、何と言いましょうかね、何万何百万ですか儲かった、思わぬおかげというのでしょうか、思わぬ商売が繁盛したといったような、その取り次ぎ者の力によるところのいわゆるご利益ですね。まあ他力の信心というようなことにもなりましょうかね。それが一時的な助かりの助かりを、どうやって一時的な助かりを得るかということの一つの方法ですね。もう一つその一時的な助かりを得るのがもう一つの方法、別の方法、それは自力によるところの助かりだと。昨日も少しお話しさせていただきましたように、五軒崎さんも聞くけれども、自らの改まりの方がもっとより効くという助かりをですね、五軒崎さんで助かるというのは、まあ御神米で助かるということでしょうから、これは御神米やおみきさんで助かる、いわゆる取り次ぎ者の祈り、取り次ぎ者の力によって助かる。そしてその次は氏子の改まる、その氏子が改まった心に神様が感応してくださって助けてくださる。氏子がその自らの心の改まりによって、そこに神様がおかげを授けてくださるという助かり方ですね。それこそそのためにはやはり教えもいただかねばなりませんし、なるほどこういう心になったらよいのかというその時々に、ああいう心、こういう心になれと、腹を立ててはならんぞとか、いわゆるぐうぐうこらえて腹を立てるというところから、もう腹も立たんようになったというようなことであったり、人を責めるでおった自分から責めない自分になったり、今まで心が汚かった、それを汚きれいな美しい心になろうと精進させていただく、また自らの心が小さい、心が、自分の心が小さいから人を責めてばっかりいる、これは己の心が小さいからだ、何か問題が起こる、あ、これは私の心が小さいからこんなことに引っかかっているのだ、もう一回り大きくなろうと、自らの心を一回り大きくしていく、まあその都度その都度神様にお伺いしつつ、神様のお心を分からせていただき、これは私の心の改まりを神様が求めておられるのだと気づかせていただき、その神様のお心に沿うような心に自らの心を改まっていくという、その自らの心の改まりに寄り添うようにいただける、まあ神様がご褒美をくださるようないただきようで、その自分の願いが叶っていく、やっぱりこれは神様がまあちょっとご褒美をくださるようなものではないでしょうかね、ようそこに気づいてくれた、ようそこを改まってくれたと、その氏子の心の改まりに神様がご褒美をくださるかのような願い事が成就するという時の助かりようですね。これが一時的な助かりの、まあ方法としては二つ目の方法ということになりましょうかね。 そしてそこからさらにいわゆる恒久的な助かりということになってまいりますね。どうしたらその恒久的な助かりを得ることができるのか。この恒久的な助かりという段階になってくると取り次ぎ者の力ではどうしようもありませんね。いかに取り次ぎの者の力が強かった、信用力がある、おかげを授けることができると言っても、この人間氏子に恒久的な助かりを授けることはできません。それは馬ですか、馬を水辺に連れて行くことはできるけれども、その馬に水を飲ませることはできないと言われるようなことと似ているような感じがいたしますね。こうすれば助かるよ、ああすれば助かるよという、そのアドバイスというのでしょうか、そういうことはできますけれども、本人がその気になって行しなければ、いわゆる教えを頭で理解し、そして心で練り上げ、それを体の上に、自らの体の上に行じていく、それは心の上に行じるということでもありましょうけれども、その自らが合点してそこに焦点を定めて、そこに邁進するというのでしょうか、でなければ恒久的な助かりは得られません。その恒久的な助かりを得るための、まあ条件とでも言うのでしょうか、それはこの世には魂を磨きに来たのだということが自分の中にドンと入ってくることでしょうね。そしてまさにこの世には魂を磨きに来たのだと、そこに焦点を当てての人生一生ということになった時に初めて恒久的な助かりを得ることができる、その道を歩くことができる。どんなことが起こってきても、まあ心が揺るがないと、まあ少しは揺るぐかもしれませんが、大きく揺るぐことはない。何が起こってきても、このことによって心を磨いていくのだ、このことによって天地に知恵の心を身につけていくのだと、そこに焦点が定められたときに和らぎ喜ぶ我が心もいただけてくる。また一切が親愛ということも、何と言いましょうか、体得することができる。そしてそこに和らぎ喜ぶ我が心というものが、まあ近づいていく、達成されるということにもなるのでしょうかね。ためにはどうでも、この世には魂を磨きに来たのだ、私どもの日々生活の上に起こってくるすべての事柄は私の心を磨くためのことなのだと、そこにまあ合点がいき、何と言いましょうか、精進させていただく、そこに初めて真の助かりが、恒久的な助かりが得られるということになるわけですね。実は昨日はあるドラマを見させていただいておりましたら、最終回でしたが、ある何と言いましょうか、問題、まあを解決していこうというわけですけれども、ところが最後の最後で大きな壁に立ちはだかるのですね。それは国と国との壁でした。いわゆるその闇というのでしょうか、何か 解決していこうとする。問題を追求して、結局行き着いたところは、まあ、米軍ですね、のが関わっているというところでした。でもうですから、もうそれ以上は追求ができないというわけです。いわゆる真相を迫って、真相に迫ってきたけれども、もうこれ以上の真相は明かせない、探れない、というような結末でした。やはり国と国との分厚い壁があるわけですね。乗り越えようとして乗り越えられない壁がある。日本国内のことであるならば、総理大臣でも追及するということでもできるのでしょうけれども、アメリカの国が関わっている。一、まあ、市民がアメリカの大統領を、の、何と言いましょうかね、真相に迫るということは、これは不可能に近い。いわばそのドラマも、その国と国との壁というところで、終わりましたけれども、まあ、また何か続きがあるようですけれども、とりあえず終わりましたね。それで神様が何を教えてくださったのだろうかと。これはやはり国と国との間には厚い壁があるのだと。これは取り次ぎの上においてもそのような感じがいたしますね。そして神様が願われることは、その国と国との壁を取り除いてくれよ、というのが神様の願いであろうと思わせられたことでした。やはり人が助かるということの上においても、言葉の問題であったり、いろいろな考え方の違いであったり、そういう国と国との壁に似たようなものがあるのでしょう。そこを取り除いてくれよ。そして世界中の人々が助かるように、その壁を取り除いてくれ、というのが神様の願いではなかろうかと、今朝は新中記念の時に思わせていただいたことでした。どうでもそういうお役にご用に立たせていただきたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。